皆さんこんにちは。ウィスパーボイスを配信しています、まさしです。前回の放送を聞いてくださった方、ありがとうございました。今回が初めての方、はじめまして。どなたもゆっくり聞いていってくださいね。この番組ウィスパーボイスは、18歳から福岡、30歳から東京で暮らし、35歳で会社を辞め、地元の熊本でフリーランスのウェブライターとして生きることにした僕が、日々の気づきをゆるく話していく番組です。内容ちょっと変えてみました。はい、今日はですね、6月4日金曜日です。今3時15分ぐらいですね。今日も雨で、熊本ですね、ここは今日も雨で、気温も昨日と同じぐらいか。暑くなったり寒くなったり続いてますね。体調皆さん気をつけてくださいね。昨日から続くその仕事の話は、引き続きお仕事を進めています。でまた一つですね、お仕事をいただけそうな流れになってきましたので、これも頑張ります。週末も頑張んないとかな。でも楽しいのでやっちゃいます。昨日に引き続きアニメの話もします。お昼にですね、映像圏には手を出すなを第4話かを見ました。タイトルはそのマジェットを強く握れっていうタイトルなんですけど、マジェットってナイフでサバイバルとかで使われるものなんですって。まあ、気になる方調べてみてくださいね。っていうのが、あの今昨日から話している予算審議委員会に出して予算をゲットしようっていうので、映像圏の3人は作品を作っていってるんですけれども、で映像研究同好会なんですね、から映像研究部にするためにですね、やっていて、でも作業が一向に進まないっていう作画のですね、なんでなんか1日48時間分の作業をしてくださいみたいな話をしたりとか、実際にそういうのだって現場であったりするんですかね、アニメの制作のところで。そういうのは無理だからっていう話をしてたら、背景だけのカットを入れたりとか、最終的にはそれでも足りないから予告編みたいな形で上映しようとなりですね、予算審議委員会の時に。でそれに向けて3人で進めていってたと。で予算審議委員会の日になるんですけど、それは生徒会と先生たちかで決めるっぽいんだけど、なんかその生徒会の人たちっていうのは、生徒会には手を出すなって言われてるような人たちで、こっからもタイトルって来てるんですかね、これからまた少しずつ分かってくるのかな。でそこの予算審議委員会の審議になって、最初は炭水化物革命権っていうのがプレゼンをしてたんですよ。なんか炭水化物に炭水化物合わせちゃダメみたいなのとか話してた。ちゃんと聞いてなかったから話せないんですけれども、面白いですねこの作品。でこの人たちは結局生徒会から論破されるというか、まあダメになっちゃうんですね。でその次が映像権で、じゃあ最終的にはこの作品を黙って見てろよみたいな話になり、で上映されることになるんですね。で内容はできればその配信サービスとかでいろいろご覧になってほしいんですけれども、いやーなんか終わった後なぜかですね、ジーンときましたね。なんだろうあれ、ずっと制作過程を具体的に見てきてたからかな。でその後も、終わった後も生徒会と話してなくて、3人でここがこうだよねみたいなのをずっと話してるんですね。で結局はもう予算は出ることになって終わるんですけど、こういうなんでしょう、3人で好きな人たちの集まりで、費用がどうだとか予算がどうだとか関係なくて、ただただなんでしょう、自分が面白いと思うものにまっすぐなんですよね、こういう好きの塊の人たち、ね、好きなものに対してこうまっすぐに入れるっていいよなと思います。でまた続きは多分週明けかな、土日だもんね、次にまた見ようかなと思います。不滅のあたりは火曜日なのかな、まあいいか。はい、じゃあ今日は16回目ですね。今日もノートに書いたこと、昨日ノートに書いたことをお話しさせてください。リンクもつけておきますね。で昨日は新たな情報に触れる日々、かっこ脱線を多めっていうのでやってるんですけれども、例えばこの新しくお仕事いただいて初めて触れる情報だったりがたくさんあるのでですね、結構頭にこう糖分が残っていなくてですね、結構緩い内容になってしまっています。 内容を見ると、これ見出し画像に使ってるのは、昔新宿御苑を散歩しててぐるっと一周回って日が傾いてきて、でなんかなんとか緑の森、違うか、なんか人があんまり通らないルートがあるんですけど、そっちにあったもの、もうちょっと縦に長い写真なんですけれども、結構木漏れ日が綺麗だなと思って撮った写真なんですね。うんうん、そういうエピソードがあったりします。情報収集をして1日が終わりましたって書いてるんですけど、ただそのこの新しい仕事を始める前の仕事の時での情報収集っていうと、もともとなんでその仕事を始めたかっていうと、 iPhone3G を孫さんがですね、日本に持ってきた頃からですね、 iPhone が来ると思って、もともと au だったのにソフトバンクに契約して親に怒られるとか、そういう経緯があったりするんですけれどもね、それが好きで2012年からアルバイトに入って iPhone ケースを販売して、で次から次に出てくる新商品、 iPhone ケースもそうだし、新しい iPhone、 iPad、 Apple Watch、 AirPods って出てきたじゃないですか。まあそういうのを指してます。で2015年から東京に来て、で iPhone ケースだけじゃなくて、ケーブル、もともと好きなガジェット類ですね、ケーブル、バッテリー、何ですか、イヤホン、もう iPhone の周りの商品ですね、周辺機器とか言ってたけど、に触れる生活をしてました。なので集める情報っていうとこういうものなんですね。で一方でプライベートはこう時間があったので、休みも働いたりしてたんですけど、そうでもそうじゃない日ですねは、まあ、時間が空いていたので、店頭販売始めた時はもうお店で洋楽しかかかってなかったので、邦楽は聴かなくなってたんですね。で曲も全然わかんなくなってて、じゃあ東京に戻ってきてラジオも流れてるし、なんか邦楽も聴くかと思って、その頃流行っていた星野源の3ですねの CD を買ったんですよ。懐かしいなと思って、でそっから趣味の変遷というかを書いてるんですけど、映画を毎週見るようになったんですね。夜にレイトショーで見に行く映画は、あのハドソン川の奇跡とか、まあいいか。で散歩をするようになって、次は海外ドラマにハマってスーツを見たりしてました。いわゆるなんか話題になったもの、当時話題になってたようなものを見てましたね。でそれからアニメを見るようになって、今のなんでしょう、お昼にアニメ見るとか、そういう僕が出来上がってますね。でここ飛ばすか、まあいいか。恋愛もなかったわけではなかったです。でもまあゴニョゴニョとあってですね、うん、今は未婚の独身36歳、地元に帰ってきて実家で在宅勤務っていうですね、素晴らしいステータスを得ました。なので楽しいおじちゃんライフですね、送っています。まあ、昔は楽しかったねと、そんな感じです。で戻りますよ、情報収集の話ですね。あのスマホケースを中心にですね、雑貨とかガジェット、皆さんから見ると家電量販店に置いてあるものとかも含みます。でファッションビルの情報だったりとか、書店の情報だったりとか、で EC サイトの運営の情報、 EC サイトを運営するときに必要なものの情報ですねは、前の仕事まででいろいろと蓄えたんですけれども、いざこの仕事になってウェブライターですね、でお仕事をいただいて書いていくっていうスタイルに変わって、今まで持ってなかった情報ですね、これあんまりこう堂々ということではないと思うんですけれども、全然違うジャンルの情報収集が始まるわけなんですね。事前の知識はゼロでも、いろいろ知りながらその発注者側とのやり取りをしていく中で、やっぱ楽しいですよね。まだテストライティングとかだったりするんですけれども、うん、新しいものを調べて作っていって、でこの情報を知りたいなっていう方に届けるっていうのは楽しいなと、全部ひっくるめて。まだまだこれから壁にぶつかったり辛いことはあると思うんですけれども、楽しいスタートでよかったなと思ってます。うん。で何でしょう、この後もちょっとなんか変なこと言ってるな。頭の頭分を持ってかれる分、こう書いてる内容がちょっと幼稚な感じになってしまうんですね。 ただこれって人ってよく頭の中ではこういうおしゃべりしてるのかなとちょっと思ってて、僕だけかな。もともと何でしょう、仕事してる人たちがするような頭が良さそうな話をするのは好きではあるんですけれども、こういう何でしょう、中身が詰まってない話、何にもならないような話をするのも同じくらい好きです。昨日の Kindle 本の話をしたんですね。漫画3つ出ますよっていうの。でも今は漫画を読むじゃなくて、漫画を読むのも大事だと思います。でも今仕事を始めたばっかりで、今は丁寧にですね、自分で作ってこう届けたいものがあるから、そこに時間を費やそうとしています。一段落したら読もうかなと思います。で、昨日スパイファミリーの話をしてたんですけど、スパイファミリーも今日発売だったんですね。なので3冊楽しみにしておこう。で、ポッドキャストの内容と、ポッドキャストもですね、Apple Podcast かをどうにか配信できないかなと、宿泊というか、いろいろこう質問したのがちょうど返信が届いたんですね。すごく丁寧な内容でありがたかったです。でもまだ解決はしなくて、もう少しいろいろ調べながら、自分でできることもやってみながら、ディープエル様々で、翻訳機能の話したものですね、ディープエルを使って内容を紐解きながら、でリンク先にある英語も読みながらですね、そんなこんなで週末を迎えようかなと思います。皆さんも何かエピソードがあれば教えてくださいね。 Twitter や Instagram、 ノートもやっています。概要欄の語り手のところにも記載してますので、ぜひご覧くださいね。コメントやお便りをいただけたら番組でも取り上げさせていただきますね。むしろかなり喜びます。励みになりますので、いただけると幸いですって言ってますけれども、なんか自分のブログとかに募集中みたいなページを作ろうかな。それがいいっすよね。これもちょっと考えてみます。じゃあ今日も一日頑張りましょうね。皆さんが聞いてくださっているこの時間が、いってらっしゃいなのか、お帰りなさいなのか、お疲れ様でしたなのか、おやすみなさいか、いろんなシーンで聞いてくださっているのかと思います。どなたもここまで聞いてくださりありがとうございました。では来週ですね、また配信します。またね。Thank you.